皆さんおはようございます。1月15日の私立礼拝の説教、これから始めさせていただきます。2023年、もうすでに今日で3回目の私立礼拝を、迎えられたことになります。本当にあっという間にこの2週間が、過ぎてしまいました。クリスマスの楽しかった思い出、そしてまたお正月の本当にゆっくりとした楽しい思い出をですね、まだまだ余韻に浸っているような、状態だったと思いますが、もう気がつけば、第3回の私立礼拝であります。もうそろそろ、梅の便りも聞こえてくるのかなというような、思いをいたします。暖かい日もありますけれども、まだまだ、寒さが続いてまいります。どうか皆さんもお体に気をつけてお過ごしいただきたいと思います。今日もですね、そのようなことを思いながら、御言葉に聞いてまいりたいと思います。今日与えられました聖書はですね、ルカによる福音書の、5章の1節からであります。主イエスキリストが、ガリラヤの宣教の業に、勤めておりました時のことであります。ガリラヤの湖畔におられまして、この群衆がですね、主イエスのもとに押し寄せてきたわけであります。主イエスはこの地元のこの、漁師でありますペテロにですね、この船を出すように依頼しましてですね、そして船の上から群衆に教えられたと記されております。このペテロとこの仲間たちはですね、この夜を通してですね、この漁をしていたわけですが、何も取れないで本当に落胆してました。そして、網を洗いましてですね、そのところであったわけですが、ペテロはですね、この船の上で語られる主イエスの言葉をですね聞いたんですが、何も感じませんでした。漁が不作でしてですね、心が塞がっていたようです。ペテロが求めているものが何か、イエスはですね承知しておられました。だからですね、今日の、5章の、4節で、話し終わった時、シモンに沖にこぎ出して網を下ろし漁をしなさいと語られましたですね、と言われたわけです。漁はですね、この深夜からですね、夜ですね、から夜明けに行うのが、まあ、通常でして、この昼に漁をしても収穫が少ないことをペテロは経験から知っていましたですね。ペテロは漁師でして、漁については本当専門家でした。一方ですね、主イエスは漁のことは本当に素人でした。何も知りません。あのですね、ナザレの村のヨセフ、大工ヨセフの子供でしたからですね、そういう漁のことは本当に素人だったと思います。で、このそのですね、ペテロにですね、沖に出てですね、網を下ろしなさいと彼に言ったわけであります。で、 何も知らないイエスからそう言われるとどうしたもんかと思ったことでしょうですね。しかしですね、ペテロはこの主イエスにですね、この舅の、まあ、病気を治してもらったこともあったわけですね。それが4章の今日の箇所のちょっと前のところに、38節のところからですね、その舅さんがですね、病気をして熱が出ていたんですが、そのを癒してくれたわけです。でまたですね、そのイエスの説教もですね、時々聞いて、感激していたこともありますので、この断るのもですね、気が引けたんだと思うんですよ。それでこう言ったわけです。お言葉ですから網を下ろしましょうと答えて、ペテロがですね、網を下ろしたわけです。そうしますと多くの魚が網にかかったわけです。漁師たちがその通りにするとおびただしい魚がかかり、網が破れそうになったという、網が破れそうになるぐらい魚が取れたわけです。ありえないことが起こったわけです。ペテロはですね、これを見まして、イエスが神の人であることを知ってですね、恐れて私を離れてくださいと言いましたですね。ペテロはですね、これまでこの主イエスが神の子であることを信じていなかったんです。しかしですね、ペテロは今この驚くべき出来事を、目の前でこう見ました。自分が神の人の前に立っていることを知ったのですね。八節です。これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私から離れてください、私は罪深いものなんですと言いましたと。取れた魚にシモンもですね、一緒にいた者も皆驚いたと、このように記されているわけですね。このようにですね、その今ペテロが驚くべき出来事を目の当たりに見た。そしてですね、5章の、10節です。シモンの仲間ゼベタイの子のヤコブもヨハネも同様だったと。するとイエスはシモンに言われた。恐れることはない。今からのうちあなたは人間を取る漁師になると言ってるんです。そしてそこで彼らは船を陸に引き上げ、全てを捨ててイエスに従ったと言うんですね。恐れるなと、私についてきなさい。ペテロは全てを捨ててですね、従ったわけです。これが ルカがの福音書が伝えているですね、ペテロの証明物語です。この証明の記事は私たちにですね、信仰とは何かについて多くのことをですね、教えてくれていると思います。ペテロはですね、この夜通し働いても一匹の魚も取れない現実をですね、経験しました。このようなですね、この疲れ切ってその網を洗う現実がですね、この世にはあります。本当にですね、一匹の魚も取れない、どのようなですね、本当に苦労して苦労しても 何も成果が上がらない、そのようなですね、経験をします。教会の技でありますこの牧会とか伝道もですね、ある意味では本当に虚しく終わってしまう、そういう現実もしょっちゅうですよ。一生懸命にお手紙を差し上げてもですね、何の返事もいただけないですね。もうなんていうか、伝道集会なんかもですね、何回か伝道集会、音楽会開いたりとか、まあいろんなことを、まあ、してきましたけども、なかなか成果は上がりませんですね。熱心にいろんなことをしてもですね、なかなか実らない。あるいは一度は教会に来ていただいても、その後お便りを出しても ご返事もいただけませんですね。で、二度と来られない方もほとんどですですね。まあ一生懸命にですね、川口の駅前に広告をやっと出すことができた。それでもほとんどどのぐらいの人が来てるか分かりませんけども、ただ一名の方がですね、この看板を見ていただけたというお便りをいただいたりしたことがあって嬉しかったです。本当にですね、そのようなもんだと思います。またですね、こう熱心に教会に来ていた人がですね、こう牧師やあるいは信徒の方の一言でですね、こうつまずいて教会を離れてしまうこともあるんです。もうしばらくずっと教会に来られなくなってしまう、あの方は今どうしてるのかなと思いますけども、年賀状を差し上げても、あるいはいろんなお便り差し上げてもご返事もいただいてない、読んでいただいてるのかなとですね、本当にそういう思いをするんです。人間の知恵とか経験ではですね、教会はなかなか形成できないんじゃないかと思います。限界があるんですよ。まあこのホームページを作りまして、この音声を入れてますけども、このホームページを作ったことで、説教を聞くことができましたというふうにしてお便りをいただく方もいらっしゃってですね、本当に嬉しく思うんですけども、そういう試行錯誤の連続なんです。それでもやっぱり非常にですね、人の知恵では限界があるんです。その限界を超えるものが主イエスのですね、呼びかけなんですね。ちょうど一晩中働きましても一匹の魚さえ取れなかったペテロにですね、言われましたように、もう一度やってみなさいとイエスは言われるんですよ。イエスが招いているんです。で、その招きに無駄かもしれませんが、やってみましょうと、お言葉ですからとペテロはですね答えたんです。これが応答ですよ。その時虚しい、本当に現実が豊かなものになる経験をですね、人はするんですよ。ペテロが経験したようにですね、おびただしい魚の群れが入って網が破れそうになったとことを見るんです。その圧倒的な神様の力に接した時ですね、人は神の前にひざまずいて告白するんです、ね、主イエスを先生と呼んでいたペテロがですね、イエスを主と呼んで自分の罪を告白します。罪の意識に目覚めて自分の生き様を変えていく、悔い改めるということは神の恵みに気づいて感謝の思いの中で 起きてくるんですよね。主イエスの復活を信ずることのできなかった弟子の一人トマスが経験したのもこの同じことでした。トマスは主イエスがこの復活して最初に弟子たちに現れた時ですね、そこにいませんでした。トマスは復活のイエスに出会ったという弟子たちにですね言いました。私はその手に釘が跡を見、私の指をその釘跡に差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じないとトマスは言ってます。ヨハネの福音書20章25節でトマスは言ってるんです。トマスだけじゃなくて人間はですね、誰も見なければ信じることはできないんです。そのトマスのために主イエスは再び現れました。自分の目で復活のイエスを見たトマスはですね、もう理屈抜きでイエスの前にひざまずいたわけです。トマスはイエスに答えて言いました。我が主よ、我が神よと言ってます。この信仰の体験、人知を超えた神様の力、働きにですね触れることなくして信仰はですね生まれないんですよ。生きたこの神様の原理にですね触れる、その体験におののくことがなければ頭だけの信仰では続かないものと思います。信仰は自分の身に起こった出来事としての感動なんです。それに対するまた応答なんですよ。何らかの形で皆さんですね、この身に自分が神様の呼びかけを覚える時があったんじゃないでしょうか、またあるんじゃないでしょうか。罪を告白した者にはですね祝福が与えられるんです。それはね、恐れることから解放されるということなんですよ。神様に全てを委ねることができる、全ての恐れからですね解放される、そのことによって信仰生活を続けていくことができるですね。主にいられること、重荷がいかに軽くなることだとでしょうか。私自身もですね何回もそういう経験をしてきたわけです。だから今このようにして皆さんにもお話をしているわけですよ。必ず神様は祈りを聞いてくださるんだ。昨年長い間の祈りが聞かれました。信じて努力する、必ず与えられるんですよ。だからなおかつ信じて歩もうという思いになるわけですよ。主イエスはペテロに言われました。5章10節です。恐れることはないと、今からあなたは人間を取る漁師になるんだと言ってます。だから人は全てを捨てて従うことができるんです。ルカの5章11節、そこで彼らは船を陸に引き上げ一切を捨ててイエスに従ったとあります。マタイでは同じかとことをですね、網を捨てて従ったとあります。この網を捨てて従った、私はねこの言葉をね聞いた時に感動したことがある。この牧師としてのなるための試験があります。日本キリスト教団では、教職になるための試験がある。その試験会場に行った時にの最初に説教を礼拝して説教を聞きました。その時に皆さんは 網を捨てて、この今までの生活から離れて牧師になっていくんですという説教でした。まさにですね、今まで自分が何十年と築き上げてきた、私はサラリーマン生活から牧師になりましたけども、本当に文字通り、あ、全て捨ててきちゃったんだなと思いました。でも捨てることによって目が開いていく、信仰の窓が開けられたんだと思いました。さて、私たちの信仰なんですけども、信仰にはこのような体験が必要だと思うんです。ではどうすればこのような体験をすることができていくんでしょうか。それはお招きにお答えするということなんです。お言葉ですからと従ってみることなんです。それが一番大切なことだと思います。神様が命じられることをですね、文字通りやってみるんですよ。何でもやってみることです。聖書の教えの何か一つでも徹底的にやってみるときですね、私たちは本当に不思議な体験をするんですよ。今日は先ほどマラキ書のですね、3章のを読んでいただきましたがですね、マラキ書3章の10節ですね、読んでいただきました。10分の1の捧げ物をすべて蔵に運び、私の家に食物があるようにせよと、これによって私を試してみようと万軍の主は言われる。必ず私はあなたたちのために天の窓を開き、祝福を限りなく注ぐであろうと言ってますですね。あなたたちは先祖の時代から私の掟から離れ、それを守らなかった。立ち返れ私に、そうすれば私もあなたたちに立ち返ると万軍の主は言われるですね。このマラキ書3章の7節でそのように言ってます。ここはどういうことを言ってるのかと言ったら、何でも試して試みなさいと言われているんですよ。マラキ書はですね、ちょうど紀元450年頃の預言書と言われています。あのバビロンに捕囚されていましたイスラエルの民はですね、紀元前の538年ですから、この、マラキ書の書かれた時よりも100年前にバビロンの滅亡によって解放されまして、エルサレムに帰ってきました。彼らはですね、希望に燃えて国の復興に励んで、廃墟になってましたエルサレム神殿もですね、紀元前515年に再建されました。しかしですね、神殿が再建されてもですね、この約束されましたイスラエルの繁栄の時は実現しなかったんです。干ばつや凶作、飢饉が相次いで続いていきました。暮らしはですね、楽になるどころか苦しくなっていったんです。期待がですね、外れた人々は神様に対して本当に懐疑的になっていったといいます。そしてですね、このマラキ書の2章17節には、正義の神はどこにあるのかと言ってます。あるものは今日の箇所ですね、3章の14節で、今日あなたたちは言っている、神に仕えることは虚しい、たとえその戒めを守っても万軍の主の御前を喪に服している人のように歩いても何の益があろうかと言ってるとつぶやくようになったんです。その人々に対して、神を求めてみようと、その時神が何をしてくださるかを試してみようと呼びかけたのが、この マラキション、マラキなんですよ。私はね、ここをマラキ書を読んでますとね、本当にあの、日本の岩窟王と言われたんですね。あの、裁判の時のことを思い出したんですが、ちょうど中学生の頃だったと思いますが、中学校の先生がトライトライアゲンと岩窟王の話をしてくださって、それでトライトライアゲン、試み試み、そして試みようというですね、話をしてくれました。これ私生涯忘れることはできないと思います。何回も何回もですね、神様にお願いをする、何でも試み、うまくいかなかったら試みることが大事だということを聞きましたが、本当にそうなんですよ。このマラキ書の3章10節についてですね、その説教を聞いてですね、人生が変わる経験をした人がおります。その涙のち晴れるという、本にですね、こう紹介されてます。面白いお話がありました。もうずいぶん前のお話なんですが、このアメリカのロサンゼルスにおりましたジョージ・パーカーという人の話なんですが、彼は前は牧師をしていたそうなんですが、しかし本当に信仰を失ってしまって教会を離れて、でしかもやがて年を取ってですね、まあ小さなこう会社の雑役係をしていたわけなんですが、その時ですね、本当に収入は週25ドルぐらいしかない、蓄えもなかったわけです。で彼のお連れ合いが亡くなってですが、葬儀をする費用もない。で知り合いの銀行家をこの人を訪ねたそうなんですが、まあ銀行に借り入れを申し込んだんですけども、この断られてしまうわけです。返すあてのない人にはお金を貸すことはできませんと。それにあなたはキリスト者ではないですかと。キリスト者でならば、なぜあなたの信じているその神に助けを求めないんですかと言われたって言うんです。この頼みの綱を断ち切られたてしまうですね。本当に銀行からもお金を借りられないっていう。でこの方は本当に疲労してですね、どうしようかと。でまあこの銀行の人が言ったようにですね、神様の助けを求めてみようと思って近くの教会に入って祈ったというんです。でも何も起きなかった。失望してですね、外に出た時ですよ、一人の男の人にですね、この声をかけられたって、ジョージ・パーカーさんじゃないですかと呼び止められたというんです。そうですと答えると、この人はですね、小切手帳にですね、1を書いてくれて、1万ドルの小切手を出してください。1万ドル、相当のお金ですよね。ぜひ受け取ってくださいと言うんです。ずっと前のことですが、あなたは私に天国の財産をくださいましたと。これはその時のお礼ですと言うんです。パーカーはですね、本当不思議に思ってその人を見た、お顔を見たわけです。で男は言葉を続けました。私は前にカンサス州のですね、刑務所にいましたと。その時2人の看守に付き添われて、 あなたのお話を伺ったことがありますと。マラキ書3章10節からの説教でしたと。当時私は手のつけられない凶悪犯で懲役刑に服していましたと。私を試してみようとのこのマラキ書のですね、言葉を聞いたとき、私はこの人生をやり直すことができるかもしれないという気持ちになりましたと。それから間もなく釈放されて多くの困難に出会いましたが、主は私を守り約束を果たしてくださいましたと。私は囚人として刑務所に入りましたが、あなたのお話を聞いたおかげで神の子として出所したのですと、そう言われたというんですよ。まあね、本当不思議なことが起きるもんですね。偶然にも教会から出てきたらそこで声をかけられたっていうんです。どうせダメなんだとしてですね、網を下ろすことをですねやめてしまったら、そこにはですね奇跡は起こらないんですよ。もしもこの人、このパーカーさんが教会に行ってみて、そして見なかったら、そして絶望して外へ出てきて、偶然にも前に説教を聞いてくれた人が出会うことができたわけですよ。何かをしようとして動き出さなければ何も起こらないんですよ。このようにしてもどうせダメだと言って何もしなかったら何も起きないんですよ。ダメでもいいからイエスが言われるんだからとしてですね、網を下ろすときですね、そこに驚くべき出来事が発生していくんです。これは本当に多くの人が経験している出来事ではないでしょうか。この私自身もそうですよ。一回は諦めた牧師の道、どうせできない、私の能力ではできない、進学校にも行くこともできるわけがない、諦めた。でももう一度声が聞こえたんですよ。お前この道じゃないのか。40代の時でした。やってみろよと聞こえてきました。で何回かチャレンジをしました。試行錯誤してチャレンジした。その結果本当に今の道を歩むことになったわけなんですよ。個人の信仰も教会の形成もこうした驚き、この感動が基本となって形作られていくんじゃないんでしょうか。不思議ですよ。本当にこの恩恵の体験を通してですね、人は信ずるものとされて、教会はイエスを主と仰ぐものにされていくんじゃないでしょうか。この信仰とはですね、私が信ずるんじゃなくて信ずるものにさせられていく出来事なんだと思うんです。教会はキリストの復活の後に起こったんじゃなくて、ペンテコステ、聖霊降臨とともに始まったんじゃないんじゃ。教会はこのペテロがイエスの言葉に従って網を下ろして驚くべき出来事を経験した時にもうすでに起こっていたと言っても過言じゃないと思うんですよ。弟子の集団が出てできていったわけです。驚くべき出来事を経験した時に起こったと言っても過言じゃないと思う。信ずる群れが生まれたんです。この年もですね、このように常にですね御言葉に聞いていきたいと思います。そして お言葉ですからと心を高く上げてですね、歩んでまいりたい、そのより願うものであります。どうか皆さんの上に主の豊かな祝福がありますようにお祈りしております。祈りましょう。神様、本当にあなたはどのようになことを私たちにしてくださるか、本当に不思議なことをあなたはしてくださいます。お言葉ですからと信じて常にあなたの御業を歩んでいくことができますように、主をどうか導いてください。この時を感謝し、この祈り、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。